田真理と
柏原ひろみの
マリカジワールド。
マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田真理とボーカルの柏原ひろみがお送りする15分間のラジオ番組。
マリが住んでいたニューヨーク、
東京、長崎の旬な情報をお届けします。
二人のゆるいトーク、お楽しみくださいね。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
かじちゃん、今年は台風も多くって。
そうですね。
はい、ずいぶんまた涼しくなってきましたけれども、
はい、
先日ですね、あのフィルムのカメラをゲットしたので、
うん、
ちょっとじゃあ秋の散策というか使ってみようと思って多摩川沿いに写真を撮りに行ったんですよ。
いいですね。
はい、そしたら可愛いコロンとしたキノコが生えていて。
お、何色？
ね、白にちょっとこう焦げ茶色みたいなちょっと線が入っていて、
うん、
でなんかそれがコロンと形が卵みたいな形をしてたんですよ、で不思議だなって思ってキノコ博士の甥っ子にメールをしたら、
はい、
それは、まあ、こういう品種かもねっていうのを教えてくれたんですけど、うん、実はかじちゃん、あのキノコってそれから開くのって知ってました？あの傘の状態って最初からその状態じゃなくて、その卵型から開くんだって。
へー、知らなかったです。
ね、理科の教科書で菌類がどんな風にしてキノコができるっていうのは、うん、ノートまとめしたイメージはあるんですけれども、うん、じゃあこれから開くと大きくなるんだよって教えてもらって、
へ
ー、あーと思ってちょっと楽しく。
だから卵の形だったんですね。
そうなんです。あの青空にそのキノコの写真を撮ったので、またアップしてご紹介といっても別に食べられるか皆さんの近くにあるかわからないんですけど、まあ、ちょっとほんわかした風景でした。
はい、秋っぽいですね。
ね
え、私も芸術の秋ということで遅ればせながらシン・ゴジラ予告通り見てまいりました。
はい、どうでしたかじちゃん。
そうですね、やっぱり広島長崎のシーンっていうのが一番私にとっては印象的で、よかったストーリーが出てきたので、こう同じことを繰り返さないっていうその思いがなんかチンときましたね。
ねえ、そこで震災のことを思われる方とか、なんか一つの映画からいろんな感じ方があるんだろうなと思いながら。
そうですね。で、一番こう熱かったというか、それはこれちょっとネタバレになっちゃうので、あの引き飛ばすかと言ったらしてもらってあの普段ね、私たちが使っている山手線とか京浜東北線とか、その普段使ってる電車がこう一緒になって電車爆弾みたいな感じでゴジラに突っ込むシーンが、うわー、普段使ってる電車が突っ込んでいったみたいな感じで私はもう本当にあそこがすごいドキドキしました。
確かにあそこは予想外ね、はい、本当にちょっと迫力ありましたね。
そうですね。皆さんの見つけた秋、どうぞ教えてくださいね。マリちゃん、この間、
はい、
マリカジワールドの中で新宿にあるレモンサワーが飲めるバーがあるんだよっていう風に教えてもらいましたね。
はい。
で、すごく写真見たんですけど、本がね、たくさんあってすごい素敵だなって思いました
はい、もう本当隠れ家的なところなので、皆さんもぜひ行かれてみてくださいね、う
ん、ねえ、本当に行ってみたいなと思ったんですけど、
はい、
私もちょっと面白いバーに行ってきましたよ。
お、面白いバ
ー？はい。
どんなバーに行ってきたの、かじちゃん？
はい、ガンシューティングバーに行ってきました。
え？カジちゃんが銃を撃ったの？
そうなんですよ。お酒を飲みながら楽しめるところではあるんですけれども、はい、想像よりもかなり本格的で、うん、銃も選べて、
へー、
でその銃を使ってゴーグルをつけて、
お
ー、ちゃんとブースの中に入って射的をするという。
じゃあ本格的ってことは重みもある銃だし、はい、じゃああのなんていうんだろう、ゲームセンターのダダダダダっていうものとは違って、
はい、
そこに何か、まあ、実弾ではないにせよ どういう形で打つんですか？
はい、空気銃なので BB 弾みたいなものが飛び出すんですけれども、銃そのものはおそらく本当の銃というか、いろんな映画やアニメの中で出てくる銃が使われているんですよ。
そんな機会ってなかなかないですよね。
そうですね、私次元大介さんが使っているルパン三世というアニメの中のあれはこだわりの銃で6発かな、くるくる回るリボルバ
ー
の中に6発入れてカチャってして、それを撃つ自動装填じゃない銃を使うのが次元大介のこだわりだみたいなのがアニメの中ではあるんですけれども、はい、そのこだわりの銃を私も撃ってきました。
でも初心者のカジちゃんでも、はい、その撃ち方とかってちゃんとマスターできるものなの？
そうですね、私も本当に初めてそういったものを扱ったので、持ち方から何からすべてお店にいるマスターが詳しく教えてくれました。このお店はホローポイントという六本木にあるガンシューティングバーなんですけれども、はい、その高橋マスターはすっごく銃に詳しいというか、はい、まあ、安全にマナーを守ってで、そのガンシューティングっていうものを初めての方にも楽しんでもらえるようにしようということでオープンされたバーなんです。
へえ、なんかその私の周りでも、はい、サバイバルゲーム面白いからとか、その大きい本格的なその銃のおもちゃを家に持っている方とかもいて、みんなどういう風にこう勉強というか入り込んでいくのかなって思ったりもしてたんですけど、そうやってね、なんか安全にマンツーマンのような形でマスターが教えてくれるっていいですね。
そうですね、だからかもしれないんですけど、お店には女性の2人組だったりとか、本当に初めていらしたんだろうなっていうような方が多くて、その一人一人に対してマンツーマンでついて、まずは手をアルコールで消毒して、
はい、
でゴーグルをかけるんですけど、ゴーグルも毎回消毒してくれていて、ゴーグルをかけて、でこの指はこういう風に使うんだよとか、
なんかゴルフの指導みたいですね親指がとか言って
そうなんですよ、的の狙い方とか、ドラマによく出てくるような紙に的があって、その紙を遠くに向かって打つような、
人の形になっているものですよね。
そうですね、銃口こちらに向けられているような形で、次どこ狙いますみたいなことを言ってこう打つと、その打ったものがモニターに映し出されていて、実際紙に穴も開いてるんですけど、横に映るモニターに10点に当たったとか9点に当たったとか、そういうのも見ることができて、
じゃあチームで行ってもみんなで競えるんですね。
そうですね、点数の対決ももちろんできますし、あとは実際こう射的のような形で瓶が並んでいて、その瓶を打って倒すこともできるんですよ。
すごい大人の本格的な遊びというか、でも集中力も高まりそうだし。
そうですね、お値段もすごくリーズナブルなものから設定されていて、100円のものから
ですよ。そんな本格的なものなのに100円で、じゃあそれをじゃあ30分間ですねみたいな感じで借りるんですか？
打てる球の数が決まっていて、はい、それはもう銃によって違うんですけど、例えば300円で30発ですよとか、そのガンメニューみたいなものがあって、でそのメニューの中に銃がどこの国のもので、なんという型番で、で A 型だとこう例えば007で使われましたよとか、これはルパン三世のルパンが使ってたものですよとか、そのすべて詳細記述があって、で価格と打てる球の数が書いてあって、じゃあどれが人気ナンバーワンでツーでとかも全て載ってるので、その中から自分の好みのものを選んで打つんです。
カジちゃんの一番の好みはどれでしたか？
まあ、最初に言った
やっぱりカチカチってやってみたいもんね。
はい、次元大介さんが持っていたものですね。でも想像よりも銃が重くて、片手持ちで撃つのと 両手持ちで打つのと選べるんですけど、はい、私は重たいので両手で打ったんですけども、それでもずっと構えているだけでもう二の腕がプルプルしてきちゃう
という か、何かを静止させるって相当な筋力というか力使いますもんね。そうですね。
しかもこう打つと反動もくるので、
あ、支えないといけないんだ。
はい、そうなんですよ。だからすごく疲れちゃったんですけど、でもある種爽快感がバッティングセンターで球を打った時のような種類の爽快感があったなというふうに思いました。今回はこの六本木のカーシューティングバーホローポイントのマスター高橋さんにお話を伺ってきました。高橋マスターと、
はい、
このガンシューティングとの出会いっていうのはどういったことだったんですか？
もともとやっぱあの映画がやっぱ洋画が、昔の洋画がとかが好きで、
あ、はい、
でクリント・イーストウッドとか、スティーブ・マックイーンとか、ジュリアーノ・ジェンマとか、まあ、古い役者さんとかが、はい、やっぱその当時は活躍してて好きだったんですね、
はい、
でそこからやっぱ拳銃っていうのが出てくるんで、当時はよく西部劇とか、
はい、
あのアクションものとかでも、でそういうのを見てやっぱ男の子なんで拳銃に興味持って、
うん、
初めてモデルガンといってエアガンじゃなく弾が出ないやつですね、
はい、
火薬を入れて発火させるだけの、はい、音がするだけなんですけど、
はい、
それを買ったのが小学校4年ですね、10歳の時期ですね、
はい、
でうちの親があんまりそういうのに何も危ないからどうのこうのっていう親じゃなかったので、だから自分のそういう好きなもの、
うん、
お小遣いとかお年玉貯めて年に1丁2丁買ってって、まあ今に至るって感じですけど、
あ、なるほどですね。
安全にマナーを守って打つとこんなにシューティングは楽しいんですよっていうのを提供しているので、それを守っていただける方でしたらどなたでも来ていただいて構いませんし、
はい、
サバイバルゲーム、
はい、
もう20年近くやってますから、そういうなんかアドバイス的なこともできますし、
はい、一番老舗なんですよね、
まあ、そうですね、はい、日本で誰もやってなかったんでやりたかったっていうのもあるんですよ、16年前に、
はい、
でアメリカのアメリカ大使館のお客様とかもいらっしゃるんですけど、
はい、
あの世界でまあここしかないよねってまあ言われましたことはありますよ
ね。本当にマスターはこの銃のことが好きで、それにハマってお仕事にされたんだなっていうのがひしひしと伝わってきて、
そうですね、
私もなんだかこのお店行きたくなりました。
はい、六本木の交差点からも近いところなのでアクセスもいいですし、はい、貸し切りもできるんですって。
じゃあみんなで大会もできますね。
そうですね、
私はあのマトリックスの銃とかあったら撃ってみたいですね。
いってらっしゃい。
はい、
第109回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドではリスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などお待ちしています。
宛先はマリカジワールド @gmail.com です。アルファベット半角の小文字ね、 marikajiworld@gmail.com です。そしてツイッターでも皆さんからのメッセージお待ちしています。私マイダマリが@マイダマリ、カジちゃんは @ヒロミントさん、最後の3は数字の3です。また番組のインスタグラム、ツイッターもあります。アカウントはマリカジワールドアルファベット半角の小文字です。そしてフェイスブックのファンページもありますので、そちらもどうぞご覧ください。
皆さんからのメッセージお待ちしています。マリカジワールド、ではまた次回。